使徒の働き13章の40節をお開きください。私たちは今パウロとバルナバの第一次伝道旅行を学んでいます。で、2人は異邦人の最初の教会シリアにあるアンティオキアの教会の牧師でした。で、聖霊に送り出されてまずバルナバの生まれ故郷であるキプロス島に渡りました。で、島の西側のサラミスに着くと地図出てるでしょうか。で、ユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ伝え、それから島全体を巡回してパポスに行った時に地方総督が神の言葉を聞きたいと願いました。ところが貧しいエリマは2人に反対して総督を信仰から遠ざけようとしました。するとパウロは聖霊に満たされ彼をにらみつけて、お前はしばらく目が見えなくなる、そのように言うと、たちまち彼の目が見えなくなって手を引いてくれる人を探し回り、それを見ていた総督は主の教えに驚嘆して信仰に入りました。それからパウロの一行はパポスから船に乗ってパンフリアのペルゲっていうところに渡りました。ところがそのペルゲで助手としてついてきたマルコがどういうわけか一行から離れてエルサレムに帰ってしまうわけですが、それでもパウロはめげることなく前進し続け、ピシディアのアンテオキアにというところにやってきました。シリアのアンティオキアからスタートして違うところのピシディアのアンティオキアにやってきて、で、安息日にいつものようにユダヤ人の会堂に入って席について礼拝が始まり、聖書が朗読された後に会堂司はパウロにメッセージをお願いするわけで、それでパウロは立ち上がってイスラエルの歴史からメッセージを始めました。神はイスラエルの父祖たちを選び、ダビデの子孫から救い主を使わす約束をなさいました。旧約聖書39巻ありますが、一言で言えば、私たちを罪から救い主が使わされます、そのような予言が書かれている書物です。そして新約聖書は、その救い主が来ました、神の約束に従ってダビデの子孫からイスラエルに救い主イエス様を送ってくださいました。ところがその救い主を待ち望んでいたはずのユダヤ人たちはこの方を認めませんでした。そしてこの方を罪に定め十字架で殺し墓に葬りました。しかし神はこの方を死人の中からよみがえらせました。イエス様はよみがえったとすぐに天に戻られたのではなく、40日もの間確かにご自分が生きて働いておられることを示すために弟子たちに何度も現れました。で、弟子たちはその復活の証人として福音を述べ伝えていたわけですね。そしてこの復活っていうのは旧約聖書でもう繰り返し予言されていることでした。そのことがイエス・キリストにあって成就したわけです。ですからパウロはこのイエス様を通して罪の許しが述べ伝えられているのです、この方によって信じる者は皆義と認められるのですと勧めました。今朝はその続きでパウロのメッセージに対する人々の応答を学びたいと思います。13章の40節をご覧ください。ですから預言者たちの書に言われているようなことが起こらないように気をつけなさい。見よ、あざける者たち驚け、そして消え去れ、私が一つのことをあなた方の時代に行うからだ。それは誰かが告げてもあなた方には信じがたいことである。私が幼稚園の頃なんですけど、毎年の楽しみは浦添に住むおじの家にお泊まり会を、いとこ同士で10人ぐらいいつも集まってワイワイガヤガヤ楽しむわけなんですけど、大抵男の子だけ集まるともう危険な遊びしかしないんですよね。男の子を持ってるお母さんたちは大変だなと まあ、男の子だった私もそのように思うわけですけど、近くに沖縄電力があって、そこからこの川に流される放流される水があって、それがものすごい急流なんですよ。もうジェットコースターに乗るような勢いで流されていくわけなんですけど、で中学生のいとこたちはそこにバンバン飛び込んで遊んでるわけで、そこには縦看板が当然あるわけですね。遊泳禁止っていう。でもそれは男の子が無視して飛ぶわけ で、私は一番年少で幼稚園ですから5、6歳ぐらいのマサル君は最初はこの見てるだけなんですけど、もうみんなが楽しそうですからついついそこに飛び込んでしまうわけなんですけど、するともうあっという間にガッともう100メートルも流されていって、わーっていった瞬間もう大海原に流されていくところをいとこが飛び込んで手を差し伸べて、まあ命を落とすところを助けられる、そのような経験があったわけなんですけども、警告を男の子はいつも無視しちゃうんです。警告を守るっていうことはとても大切なことで、さあここでパウロ、彼は警告をしているわけです。で前回のメッセージの結論として38節で彼はこう言ったわけですね。ですからって今まで話した通りに、兄弟たち、あなた方に知っていただきたい、このイエスを通して罪の許しが述べ伝えられているのです。またモーセの律法を通しては義と認められることができなかったすべてのことについて、この方によってイエス・キリストによって信じる者は皆義と認められるのですと人々を救いに招いたわけです。聖書の良い知らせは、キリストにあって私たちのすべての罪は許されるということです。罪の許しの方法、それは良いことを行うことによってではありません。律法は良いものです。しかしそれによっては救われないわけですね。なぜなら律法を完全に守り行える人はどこにもいないからなんです。罪の許しは神が使わされた救い主イエス・キリストを信じる信仰によってのみなんです。これが聖書の最も大切な教え、良い知らせ、福音なんです。パウロはその福音を伝えましたと同時に、ここで警告もしたわけなんです。これとても大切なことですよね。警告っていうのは、ここはハバククの1章の5節の引用です。ハバククの時代、イスラエルは霊的に堕落していました。彼らは神によってエジプトの奴隷から救われて約束の地が与えられて繁栄をしたわけなんですけれども、繁栄すると神を忘れて捨てていくわけなんです。そして偶像崇拝をし、霊的に彼らは堕落するわけです。で決まって霊的に堕落すると道徳的に腐敗し、性的に腐敗してきます。で家庭を混乱し、社会が混乱し、国全体が混乱していくわけで、日本の今の状況、世界の今の状況、まさにそれなんですね。でも神は憐れみ深い方で、何度もご自分の預言者たちを使わして悔い改めてご自分に立ち返るように、そうでなければ裁きが来ることを警告したわけですけど、民は信じませんでした。それで神の裁きとしてカルデア人が送られて、エルサレムの町は滅ぼされ、人々はバビロンに捕囚されるわけなんです。全ては警告を無視した結果でした。ですからパウロは良い知らせを伝えた後にここで警告をするわけですね。不信仰にならないように、神が送られた救い主イエス様を拒めば自分の罪が残るので永遠の滅び、地獄です。そうならないように、パウロはメッセージの最後でハバクク一章の五節を引用して警告したのが今読んだところです。42節、二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。パウロのメッセージに対する人々の反応はとても良かったようですね。街道に来ていた人たち、すなわちユダヤ人そして異邦人もメッセージを聞いて喜びました。もっと聞きたいな、もっと知りたいな、 こう霊的な植え替わき、これとても大切ですね。もっと聞きたい神の言葉を、もっと知りたい、そのように渇きが与えられました。それで人々は次の安息日にも同じことについて話してくるように頼みました。人々がパウロのメッセージに満足し、聖書にもっと関心を持ったことが分かります。これはもう説教者にとって喜ばしいことですね。もしつまらないな、早く終わってくれないかな、そのような態度を取られると説教者も人間ですから落ち込んでしまうわけなんですけれども、まあ感謝なことに那覇の皆さんは私のメッセージをこの忍耐深く寛容の心で聞いてくださるので感謝なんですけど、でここでアンティオキアの人たちはこのパウロのメッセージを聞いて喜んでいました。でそれだけではなく、43節見ると街道の集会が終わってからも多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、2人は彼らと語り合い神の恵みにとどまるように説得した。人々がパウロのメッセージで恵まれたことが、この集会が終わった後の様子を見ればよくわかりますね。彼らは集会が終わってもすぐに帰りませんでした。私たちの教会でもそうなんですけど、皆さんすぐには帰らずに後ろの方でいつも交わっている姿を見て麗しいなと思います。どうぞ続けて交わりを保ってくださいと同時に、新しく来られた方々にどうぞ声をかけてあげてください。今日も新しい方が見えてますけれども、意識的にどうぞ声をかけてあげてください。でここで集会が終わっても多くのユダヤ人と神を敬う改宗者ってありますけれども、この神を敬う改宗者たちとは異邦人のことですね。で彼らはユダヤ人になる儀式の割礼を受けた人たちでした。すなわちモーセの律法に従って私は生きます、そのように契約をした人たちなんです。モーセの律法は神がモーセを通して与えたもので、これ聖なるもの、正しく良いものなんです。しかし律法は人を罪から救うことはできないですね。そうですね、皆さんどうですか律法。これ律法は何かって、律法について言えばこれは、罪の意識しか出てこないわけですよ。良いもので、正しく良いものなんですけど、清いものなんですが、律法によって生きようとするともう自分がそれに到達してない、全くずれてしまっている状態、この罪の意識しか生まれてこないわけ。まあ実を言うと律法というのはそのような目的があるわけです。私たちが罪ある人間であることは、この基準がないとわからないわけです。みんな自分が基準で、世の中が基準ですから。でも正しい神の基準があって、その基準からするとこのように生きなさい、こうしてはならない、こうしなさいであるわけですけど、それに私たちは乗っ取ってないわけで、ですからそれによって生きようとすればするほど自分が本当に惨めになって、どうしようもないなと思うわけです。完全に守り行える人などいないわけです。律法の問題ではなく罪の問題なんです。パウロも以前はこの律法に関しては人一倍熱心でしたね。でも罪の解決はなかったわけです。ここに集まっている改宗者たちも、この異邦人からいわゆるユダヤ人になったわけで、割礼を受けて私も律法に従っていきます、そのように決断をするわけですけど、当然完全に守ることができない、自分の弱さに失望するわけです。しかしその律法とは関わりなく神の義が示されました。それはキリストによって信じる者は皆義と認められる、すべての罪が許される。律法によっては完全なものなんですけど、それができない、罪に定められる。でもそれとは別に神が憐れみを示して私たちを救う道を示された。でそれがすべての罪が許される、これがパウロの伝えた福音メッセージです。でユダヤ人も異邦人も皆この神の恵みのメッセージを聞いて喜んだわけです。当然ですよね。今までできなかったことが神ができるようにしてくださった。私たちの行いによってではなく、 キリストを信じる信仰によって誰でも救われる。ユダヤ人だけではない、異邦人も救われる。すべての人がこのキリストによって救われる、罪が許される。それを聞いてみんな喜んだわけで、それで集会が終わった後もパウロとバルナバについてきたので、ここに書かれている2人は彼らと話し合って、何を話すんですか、神の恵みにとどまるように説得したという。神の恵みにとどまりなさいという。神の恵みにとどまるという。彼らは律法によって生きてたわけです。律法にとどまっていたわけです。律法のもとにいたわけです。でもそうではなくて、そこから移されて神の恵みにとどまりなさいという。恵みとは何ですか、皆さん。私たち何度も何度も聞いていることですね。恵みとは、受けるに値しないものがただで受けることなんだ。受けるに値しないものが、そのようなものでもないのに、それをただで受けること、これが恵みなんです。私たちが救われたのは私たちの行いではありません。神の恵みによるもの、ただで一方的に受けたものなんです。そのことをパウロ、エペソの2章開いていただけますか。エペソの2章の8節9節でこう言ってます。有名なところですので、どうぞアンダーラインをまだの方は引いてください。新しい訳で読みます。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちが救われたのは私たちの行いではありません。行いは全く関係ないんです。もし行いであれば、それ自分の働きであり、自分の手柄であり、自分の誇りになってくるわけで、私はこれだけ守ったから、これもしなかったから、だから私は救われたんですというわけです。だから立法を誇ってる、いろんな事例があるわけですけど、まあ最もいい事例はあの金持ちの青年がそうですよね。からイエス様のところに来て、イエス様、永遠の命を得るために何をしたらよいのでしょうか、立法には何と書いてありますか、あなたの父母親前、勧誘してはならない、罪を、この嘘をついてはならない、偽証をついてはならない、むさぼってはならない、私はこのようなことは小さい頃から全部守ってますというわけです。彼はいい青年でした。貧困法制な青年でした。自分の行いを誇ってたわけです。で、お金もあってから裕福で、おそらく議員だったでしょうから、人々からの尊敬も受けるような、本当に理想な男であったわけですけど。で、自分でも完璧と思ってたわけですから。イエス様が言われたのは、あなたには一つだけ欠けたことがありますよ。あなたの財産を全部売り払って、貧しい人たちに施しあげなさい。そうすると彼は顔を曇らせて立ち去ったってあります。聖書は彼は裕福であったって書かれています。で、イエス様は、金持ちが神の国に入るなんと難しいことでしょう。で、弟子たちは、それだったら誰が救われるんですか、それも神の祝福なのにと彼ら思っていたわけですが、実はそうなんですけど、イエス様は、しかし人にはできないが神には何でもできるのですとおっしゃいました。で、彼が頼っていたのは自分の行いだったわけです。で、足りないのは一つ施すこと、すなわち愛が欠けていたわけで、でも一つ欠けるということは全部欠けているのと同じなんです。一つでも破れば全部を破ってるのと同じ。これが律法の性質です。だから誰一人正しいものはいないわけです。律法によっては。永遠の命に誰も入れないわけです。人にはできないわけです。だ、それを私たちは認める必要があるわけで、どのようにできるんですか？神が備えてくださった救いの道、十字架の道、イエス・キリストによって誰でも救われる。ただで救われる。でも私たちはただなんですけど、支払った方は自分のすべてを支払ってくださった、命を与えてくださったわけです。この神の愛を知った者は信じて永遠の命を受ける。これが神の恵みなんですね。ですから、この恵みによって救われたのであれば、救われた後も自分の行いでよって救われようとするのではなく、 これをしあれをしないことが救いの条件になっているのではなくして、イエス・キリストを信じた信仰によってもうすでに救われていることを感謝しながら、この恵みにとどまり続けること、これが大切なことなんです。イエス様はヨハネの15章の4節、有名なところですね。私にとどまりなさいとおっしゃいました。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまりますと言われました。そして同じヨハネの8章の30節では、あなた方は私の言葉にとどまるなら私の弟子ですと言われました。キリストの本当の弟子、本当に救われた人、それはキリストの言葉にとどまる人なんです。とどまり続ける人なんです。さあ戻りますけど、バルナバはシリアのアンティオキアの教会、最初の教会が始まった時にエルサレムから使わされて、新しく信じた人たちをこう言って励ますわけですね。使徒の11章の23節で、心を固く保っていつも主にとどまっているように、いつも主にとどまっているように。ここでもパウロは神の恵みにとどまり続けるように説得しました。神の恵みにとどまり続けるように、せっかく律法のもとから救い出されて、罪に定められるところから救い出されて、神の恵みに移されたのに、そこからまた元に戻らないように、神の恵みの中にずっととどまり続けるように、そのように説得しました。とてもとても大切なメッセージ、とどまるっていう。どうぞ皆さん、キリストの中にとどまってください。キリストの言葉にとどまってください。そこにとどまり続けることなんです。自分の行いで救いを証明する必要はありません。神がしてくださった十字架の贖いの技、そのことを信じている、そのことが最も大切なことで、その恵みの中に、恵みのもとにとどまり続けることですね。パウロは神の恵みにとどまるように彼らを説得しました。44節、次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。すごいですね。次の安息日にほぼ町中の人ですよ、町中の人々が集まってきたっていう、こうメッセージを聞いた人たちの信仰が本物だったことが分かりますね。本当にこの福音を、救いを理解した人、本当に救われた、永遠の命が与えられた、罪が許された、それを知った人はもう嬉しくって嬉しくって、もう黙っていることができないわけで、もう誰にも彼にも伝えたいわけですよね。ごく自然なことなんです。彼らは聞いたメッセージを家族友人に伝えました。それでほぼ町中の人々が集まってきたわけですけど、何のためと書かれてますか？パウロの言葉を聞くためではありません。誰の言葉ですか？パウロを通して語られる、なんて書かれてます？主の言葉なんです。主の言葉を聞くために彼らは集まってきた。私たちも目的はそうですよね。目的はそこしかないわけで、私たちは主の言葉を聞くために毎週このように集まって、主を礼拝し、主の言葉に聞いているわけです。私たちを救いに導くのは主の言葉であり、そして救われたものを霊的に成長させていくのも主の言葉なんです。どうぞ主の言葉に聞いてください。そして主の言葉に聞くために集まってください。そして人々に伝えてください。45節、しかしっていう、聖書はいつもこのしかしがいるわけなんですけども、しかしっていう、この群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し、口汚く罵った。とどうしちゃったんでしょうかね、このユダヤ人たちは、ね、先週あんなに喜んでいたはずなのに、パウロさん次の安息日にもどうぞ同じメッセージを話してくださいって言ったはずなのに、で終わってからもパウロとバルナバについてきて、そして二人は話をし、で神の恵みにとどまるように、 そのように聞いた人たちのはずなのに、何が彼らを苛立たせ、そして怒らせたんでしょうか。なんて書かれてます。妬みってあります。妬みに燃えたわけです。妬みって怖いですね。聖書で最初の殺人の記事が書かれているのが創世記にすぐ出てくるわけですけど、アダムとエバが犯したすぐ直後にその子供たちが罪を犯すわけで、それは兄弟が、兄が弟、兄のカインが弟アベルを殺したこと。原因は何でした？妬みでした。ユダヤ人の指導者たちがイエス様を十字架につけた原因は何でしたか？同じ妬みなんですよね。妬みはこう罪ですから、それを捨てないと次の罪を生み出してくるわけ。関係を壊していきます。自分を滅ぼすことになります。で、ここでユダヤ人たちは何をなぜ妬んだんですか？ほぼ町中の人々が集まってくるのを見たからなんです。なんでたくさんの人が来るのに妬むんでしょうか？ここはアンティオキアの町は異邦人の町でしたね。まあユダヤ人たちが移住してそこに住み着くわけなんですが、ほとんどがもう異邦人なんですから、町のほとんどの人たちが集まってくるわけですけど、集まってきた人たちほとんどがこの異邦人なんですよ。ユダヤ人が10名いればこの街道をすぐに建てたわけですけど、その自分たちのユダヤ人の街道に異邦人の方がいっぱいになるわけですよ。それを見て彼らは妬みに燃えるわけです。というのも、神の祝福を受けるにはまずユダヤ人にならなければならないと彼らは信じていました。で、ユダヤ人になるっていうのはこの契約の印である割礼を受けて、先ほど言いましたようにモーセの律法に従って生きることなんです。しかし学んできたようにパウロのメッセージは何でした？モーセの律法を通しては誰も救われないっていう。これ律法の問題ではなく人の罪の問題で、どんなに私はこれをしません、これをしますと言っても 100% 守ることのできる人はいないわけで、律法によっては義と認められないということ。どのように義と認められるんですか？どのように救われるんですか？神が使わされた救い主イエス・キリストを信じる信仰によってのみなんです。しかしユダヤ人たちの中にはこの神の恵みによって救われるということが理解できない人たちがいたわけです。私たちこれだけ律法を重んじて守ってきたのに、これもしないあれもしない、先祖の伝承によって守ってきたこのしきたりや習慣があるのに、異邦人たちもこれに従って歩むべきである、イエス・キリストを信じるのは大切かもしれない、でもそれにプラスアルファ、あなたはこれもしないとこれもしないとあれもしないとこれもやっちゃいけない、そうじゃないとあなたは救われないよ、そのようにキリストプラス何かを付け加えることはキリストがしたことを完全に無駄にして無意味にしてしまうこと。イエス様、あなたの十字架は不十分ですか、私がそれを補いますって話なんです。そうではないんですよ。ですからキリストの十字架以外に何か私たちがしなければならない、救いのためにですよ。そういう教えが混ざり込んでいるものっていうのは偽物なんです。パウロが戦ってきたのは、使徒たちが戦ってきたのはずっとそのことなんです。キリストの十字架以外、私たちを罪から救うことはできません。でもこのユダヤ人たちの中にはそれが面白くない、理解できない、信じられない、受け入れられない、なんでただキリストを信じるだけで救われるんだ、律法も守らなければいけないじゃないか、そのように信じてたわけです。そうじゃないと救われないと彼らは信じてたわけです。 救われるのはキリストを信じる信仰だけなんです。で、異邦人たちがそれを聞いて、私たちも信じたいということをやってくるわけで、それを見てユダヤ人たちは妬みに燃えるわけです。そしてここに書かれている通り、パウロが語ることに対してどうするんですか。激しく彼らは反対するわけですよね。で、口汚く罵ったと書かれています。パウロだけを罵ったのではなく、キリストの皆も彼らは罵ったわけです。そこで46節、パウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語らなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。ユダヤ人たちはパウロの語ることに反対し、激しく怒り、そして口汚く罵りました。しかしパウロとバルナバはどうするんですか。彼ら恐れませんでした。私たち激しく人から反論されると立ち退いてしまうわけなんですけど、すぐに動揺しちゃうわけですけど、彼らはそうじゃなかった。人を恐れなかったわけです。聖霊に満たされてました。自分の何か強い意志で彼らは立ち向かったのではなくして、聖霊の助けがいつもあるわけですね。それで大胆に語るわけです。神の言葉をまずあなた方に語らなければなりませんでした。その通りですね。神の救いのご計画はアブラハムに契約された通りに、彼の子孫にまず伝えられるわけで、神の計画は彼らがまず救われることでした。ですからイエス様が来られた時に、マタイの15章の24節でこうおっしゃるわけですね。私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところには使わされていません。イエス様の優先順位はまずイスラエルを救うことだったんです。そしてご自分だけで働かれたのではなく、十二弟子たちを使わしていくわけですけど、その時にもマタイの10章の5節6節でこうおっしゃるんですね。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろなんて言われました。イスラエルの失われた羊たちのところに行きなさい。イスラエルがまず優先だったんです。パウロもローマの1章16節でこう言ってます。福音はユダヤ人をはじめと言ってます。まずユダヤ人に伝えられるという、彼らがはじめです。そしてギリシャ人、いわゆる異邦人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。救いの優先順位はイスラエルが先でした。神はのご計画、彼らをまずアブラハムの契約に従って救うことで、彼らを通して今度はこの祝福がすべての民族に、すべての人々に伝えられていく、これが神の最初からのご計画であったわけです。しかし彼らは神の言葉、救いの言葉、福音を拒みました。パウロはこう言っているわけですね。あなた方はそれを拒んでって言ってます。自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ユダヤ人たちは神が贈られた救い主、イエス様を認めませんでした。罪からの救い主を拒むっていうことは、自分の罪が残り続けるわけです。どのように罪許されるんですか？わかりません。良いことですか、道徳ですか、宗教ですか、そういうものを許せないわけ、許すことできないわけです。そういうのは神の前には、自分の何か気分では許された気になるかもしれませんけど、神の前に立った時にどのように許されているのか、私はこれもしました、あれはしませんでした、こういうこともしました、だから私はあの人よりもいいから許されますよね、それは人との比較だって、正しい神の前には皆アウトなんです。ですから良い行い、律法によっては救われないわけで、完全な罪の許しが必要で、完全な方が来られて、あなたの私の罪の身代わりとしてイエス様が十字架で死んで蘇って、この方を信じる信仰によって罪が許されるわけです。でも彼らは そのことを聞いても信じなかったわけです。だから罪が残るわけで、罪があるままでは神の国、天国に入ることはできません。永遠の命を受けることができません。彼らはキリストを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないもの、滅びを選び取りました。パウロは彼らが拒んだのでこう言いました。ですから皆さん、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。救いはユダヤ人が先でしたが、彼らが拒んだのでパウロたちは異邦人の方に向かいました。47節、主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。ここはイザヤ49章の6節で予言されていることです。その予言が成就しました。キリストは異邦人の光として地の果てまで救いをもたらすために来るとイザヤで予言されていました。イエス様がお生まれになった時に、ルカの2章で年老いたシメオンという人が出てくるわけですけど、彼は聖霊によってあなたは救い主を見るまで死ぬことはないと言われた通りに、幼子イエス様を彼は見て、そして腕に抱いて神を褒めたたえてこう言うんですね。主よ、今こそあなたはお言葉通りしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの救いを見たからです。あなたが万民の前に備えられた救いを、異邦人を照らす啓示の光、見た目イスラエルの栄光と、彼は幼子イエス様を見て、異邦人を照らす啓示の光、そして見た目イスラエルの栄光をと神を賛美しました。イエス様は世の光としてこの地上に来られました。それはユダヤ人たちだけの光ではなく、異邦人への光でもあったわけです。私たちを闇から光の中に、サタンの支配からこの主に立ち返らせるために、主は光としてこの地上に来られて、そして全ての人に救いをもたらすために来られました。私たちの罪の贖いを十字架で完了しました。イエス様の最後の言葉は完了した、テテレスタイだった。あなたの私の罪の支払いは終わったっていう。そして墓に葬られ、3日目によみがえりました。でよみがえられた後、弟子たちにイエス様はマルコの16章の15節でこうお命じになるんですね。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これが主の命令だったわけです。主は最初イスラエルのために来られました。彼らが先であったわけです。彼らを通して福音が全世界に広げられる、異邦人の光となるために彼らを使わされていくわけで、パウロはそのことが命じることが今ここで成就しました。そしてさらに地の果てまで伝えられていくわけです。予言されたことがすべて成就しました。48節、異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に預かるように定められた人たちは皆信仰に入った。49節、こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。面白いですね。ユダヤ人たちと異邦人たちとのこの応答は対照的ですね。ユダヤ人たちは何で満たされました？妬みで満たされたわけです。一方異邦人はどうですか？彼ら喜びで満たされたわけですね。でユダヤ人たちは主の言葉にどうしました？反対したわけです。しかし異邦人たちは主の言葉を、48節なんて書かれてますか、主の言葉を賛美したってあるわけです。ユダヤ人たちはキリストを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしました。しかし異邦人たちは永遠の命に預かるように定められていた人たちは、とパウロは言っています。面白い表現ですね。永遠の命に定められた人たちは皆信仰に入った。 これ神の主権選びです。と同時に私たちの信仰の応答なんです。聖書はこの2つを教えています。あなたが救われたのは神の選びがあったからなんです。神があなたを引き寄せてくださったから、選んでおられたから、永遠の初めからこの世界のもとに作られる前から神はキリストにあってあなたを選んでおられた。これが不思議な神の選びなんです。私たちには理解できません。と同時にそれを聞いたときに、選ばれた人たちは皆ここにあるように信仰に入った。だから選ばれた人は神のことをされるために選ばれているわけですから、神の言葉を聞いたときに応答するわけです。イエス様、ヨハネの10章でしたっけ、私は良い羊飼いです、私の羊は私の声を知っています、という。そして私の声を聞いて私に従います、と言った。だから主の羊は皆主の声に聞いて主に従っていくわけです。だから異邦人たちの中にも、だから救われるべき人たちは聞いたときに私も信じますと言って信仰に入ったという。こうして主の言葉はこの地方に広まった。まずパウロとバルナバが来てこの地方に福音を伝え、そして信じた人たちが喜んでこれ家族友人に福音を伝えて、その地方全体に神の言葉が、福音が伝わったわけです。神の祝福ですね。ところが最後に、ところが50節、ユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対し足の塵を払い落としてイコニオンに行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。主の言葉はこの地方全体に広まりました。神の祝福でした。ところがパウロの働きに反対するユダヤ人たちは怒ったわけです。それで何をするんですか。神を敬う貴婦人たち、これは異邦人のことです。おそらく異邦人の有力者の妻たちでしょうね。影響力のある人たちでした。それと町の主だった人たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出しました。それで二人は彼らに対して足の塵を払い落としたと書かれていますけれども、この足の塵を払い落とすとは、当時ユダヤ人が異邦人の汚れを町に持ち込まないためにする行為でした。彼ら異邦人の汚れを払い落として自分の町に、家にこの持ち込まないようにしたわけです。で、同じようにここでパウロたちはこのユダヤ人の習慣に従って、彼らが救い主イエス様を拒んだので、神も彼らを拒む、彼らを汚れた者として拒んだことを示しました。で、二人はそこを去ってイコニオンに行きました。で、52節に弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたとあります。パウロたちのこととも、新しく信じた弟子たちのこととも取れます。どちらにしても喜びに満たされることと聖霊に満たされることとは一緒に働きます。聖霊に満たされると喜びがあります。これ救いの喜びです。主が共におられる喜びです。主を喜び、主の御言葉を喜びます。で、聖霊に満たされていて悲しんでるということはありません。悲しんでても悲しいことがあっても喜びに変えられます。弟子たちは良いことがあったから喜んでいたのではありません。見てきたようにパウロはキリストのように反対され、口汚く罵られ、迫害にあっても喜んでいました。で、町から追い出された後、当然そこに残る新しく信じた弟子たちがいるわけで、彼ら同じように反対され、そして口汚く罵られ、迫害されたことは目に見えて分かりますね。でもそれでも彼らは苦難の中でも聖霊に満たされて喜んでいたわけです。パウロ、バルナバがいるからではありません。リーダーがいるからではありません。彼らは人に依存してたわけではないんです。キリストにとどまっていたわけです。 恵みにとどまっていました。主の言葉を喜んでいました。だから心はいつも聖霊に満たされ、喜びに満たされていたわけです。迫害に遭えば遭うほど、ああ私も主の恵みの扱ったものなんだ、主の側についているものなんだ。おそらくマタイの5章、最後にそこ開きましょうか。そこでイエス様が言われた言葉をパウロも伝えたことでしょうね。5章には有名な三条の説教で8つの幸福のことをイエス様が教えたわけですけど、最後の10節でこう言われました。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。悲しみなさいとは書かれてません。イエス様は喜びなさいと言いました。喜びなさい、大いに喜びなさい。なぜ天においてあなた方の報いは大きいのですからとおっしゃいました。あなたはどうでしょうか。今キリストのために、福音のために罵られ迫害され、あるいは悪行を言われていますか。イエス様も言われました。喜びなさい、大いに喜びなさい。なぜ天においてあなたの受ける報いは大きいんですよ。そして天だけではなく、この地上においてももう私たちはすでに報いを受けているわけで、一番大きな報いは主が共におられるということなんです。どんな状況にあっても主はあなたを離れず、あなたを捨てることはありません。そのことをあなたがいつも認めることなんです。状況に左右されないことですよね。人に左右されないことです。人を恐れないことね。人はあれこれ言ってきます。脅します、罵ります、迫害します、ありもしないことで悪口を言います。聖書は言わないとは、迫害に合わないと言わずに、むしろ合うと言ってるわけです。当然合うわけです。でも喜びなさい、主が共におられるんです。あなたの受ける報いはとても大きなものなんです。私たちはこの信仰の確信をしっかりと持ちましょう。キリストにとどまりましょう。主の言葉にとどまり続けましょう。恵みにとどまり続けましょう。主はあなたといつもいつまでも共におられる方です。祈ります。天の父なる神様、私たちを愛してくださりありがとうございます。あなたの恵みがいつも私たちに聖霊によって豊かに注がれていること、あなたの愛が恵みが私たちを取り囲んでいることを感謝します。どうぞ私たちが過去に戻ることがないように、古い自分に戻ることがないように、いつもキリストにあって新しくされたものとして恵みの中にとどまり続け、恵みから恵みへとさらに前進させてくださいますようにお願いします。今週も主が私たちと共にいてくださることを感謝し、イエス様の御名によって御前にお祈りします。アメン。